もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
まずあなたの年齢を教えてください。
76歳です。
76歳。奥様はいらっしゃいますか？
はい、約1ヶ月前に死亡しました。
1ヶ月前に他界をされたんですね。
はい、はい、はい。
お子さんはいらっしゃいますか？
3人います。
性別と年齢を教えてください。
長女、51歳。
51歳、はい。
長男、49歳。
はい。
次女、46歳。
はい。
3名です。
3名ですね。はい。
はい。
あなたはお一人で暮らしていらっしゃいますか？
妻が亡くなってからは一人です。
はい、わかりました。今日のご相談を教えてください。
妻が亡くなってからは約1ヶ月ぐらいになるんですけど、
はい。
今まで一人生活ってしたことないんですね。
はい。
妻と一緒になって57年間一緒だったんですけど、
はい、
妻が亡くなってから一人生活になって心の中に隙間ができたっていうか、
はい、
何をしたらいいのか分かんないし何にもする気になれないんですね、
はい、
結構趣味もあったんですけれども今そういうこともあまり手につかないっていうか、はい、する気になれないんですよ。
お食事は召し上がってますか？
はい、食事は自分でちゃんと作って食べてます。私
あ
の調理師だったんで食事なんかは一切困らないで今までも妻とかあの家族が来た時には全部私が作ってました。毎年お正月も家族全員が集まって約十何人集まるんですけどもそれも私が全部一人で作ってました。だからそういうことに関しては苦にならないし逆にちょっと楽しみでもあるんですね。
寝れてますか？
仕事を辞めてから、はい、規則正しい生活っていうか自然にそういう風になっちゃったんで、
はい、
朝は6時前に起きて夜は11時には寝るようにしてます。
では今ももちろんまだ他界をされてから1ヶ月ですからいろいろ思いはあるものの一応睡眠は取れているんですね。
はい、睡眠は取れてます。ほんで昼間も自分ではやることがなくて本読んでると眠たくなっちゃうんでそういう時はすぐ昼寝っていうかすぐ寝ちゃいますね。横になります。
お友達はいらっしゃいますか？
友達はずっと高校の仲間とかいたんですけれども、
はい、
自分が仕事を辞めてから出不精になったっていうのもあるし、
はい、
遠ざかってますね。
そうですか、
はい、
今日のご相談はどういったことになりますか？
だからこれから先ね、
うん、
一人生活ってしたことないんで、
はい、
どういうふうにしたら生活っていうのを続けていかれるのかなっていうのがわからないんですね今。
ご相談はお嬢さんや息子さんにはまだされてない？
それはしてないです。
そうです。
ただあの残務整理っていうか荷物の整理とかねそういうのがあるんで娘は週に2回ぐらい来てくれて妻のものとかを勝手に処分しないでって怒られちゃうんで娘が全てやってくれてるん で
お嬢さん近くに住んでますか？
いや娘は電車だと1時間半ぐらい車だったら 4,50 分で来れるようなところに住んでます。
ああそうですか。
はい。
奥様とは何歳違いでいらっしゃいましたか？
2歳です。
ああそうですか。
2歳年上です。
あ、2歳年上の奥様だったんですね。
はいはい、はい、
はい、わかりました。ご相談としてはこれから先どのように生きていったらいいだろうかというようなことでよろしいでしょうか？
はい、
はい、今日の回答者は精神科医の樺沢紫苑さんです。樺沢先生お願いします。
樺沢です。こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、
まあ、1ヶ月前に奥さんが亡くなられたということで非常に精神的にお疲れの状態だと思うんですね。
はい。
なんかやる気が出ないとかそういうところってありますか？
いや、そういうことではないんですけれども、今私が住んでるところは子供たちがまだ小さい時に購入したところだったんで結構広いんですね。だから子供たちがいた時は十分広さがあってゆとりがあったんですけど、今現在一人になってしまうとちょっと広すぎるし夜になるとあまりの静けさに話す人もいないんで急に環境が変わっちゃったんで虚しいっていうかどうしたらいいのかなみたいな風になっちゃうんですね。家の中に話し相手がいなくなったのは初めてなんで、
はい、
10から一緒になったんで そういう経験がないんで、これから先、昼間だったら近所の人とか、まあ自分が外に出れば会う機会があるんですけど、夜はそういう機会ってないですよね。ほんで私仕事を辞めてっていうから、70歳での時に脳出血で倒れてから、仕事もしてないんで、夜出歩くこともないんですよ。昔仕事してる時はお酒とかも好きだったから、随分出歩いてたんですけど、仕事を辞めて病気が終わってからは夜一切出歩くこともなくなったんで、うちにいる時は妻と話すぐらいだったんですけど、それがなくなったんで、今ちょっとどうしたらいいかっていう、
大切な人の死っていう、喪失とも言うんですけども、こう喪失体験されると1312の法則っていうのがありまして、1ヶ月3ヶ月12ヶ月ぐらいですね。でやっぱり1ヶ月っていうのはもうものすごく、この間亡くなったばっかりですから、まあ誰でも気分が落ち込んで何もしたくなくなったりとか、今のあなたのように、まあ、目標喪失というかですね、なったりとか、まあ、将来どうしていこうっていうような目標喪失に陥るし、うつ的になる方もいらっしゃいますけども、誰でもなるんですね、これは。だって大切な人が亡くなったわけですからね。平気でいられる方がおかしいわけで、むしろね。しかし人間っていうのはやっぱり自然治癒力というか、立ち直っていく力というのがありますので、3ヶ月ぐらいすると少しそういうのが軽くなってくる。とはいえ、何年も今までね、寄り添ってきた関係ですから、3ヶ月じゃ忘れるかっていうと忘れられないわけで、やっぱり精神的に落ち着いてくるまでに1年ぐらいはかかるんですね、これはね。まあだから一周期とも言いますけども、やっぱり一周期ぐらいまではちょっとやっぱりいろいろとこう、落ち込んだり悲しくなったりっていう方はすごく多いんですよ、やっぱり。なので、一つそういう大切な人の死の悲しみというものを乗り越えていくには、時間がかかるっていうことを、まあ、覚えておいてください。これ全てのね、人に言えることなんですね。だから今どうしてもそういう落ち込んだ気持ちになったり、どうしていいかわからないという感情、気持ちになるっていうことは、多くの人がそうなってるということですね。それに対してじゃあどういうふうに乗り越えていくかっていうこととしては、一つは規則正しい生活をされるっていうことで、こちらの方は先ほど、まあ、睡眠もまあまあ取れてるということですし、食事の方もまあ食べてるというね、ことだということなので、ある程度はできてるのかなというふうには思いますけども、まああなた自身が先ほどおっしゃいましたように、お友達とあんまり会わないっていうふうにおっしゃいました。
私2回大病してるんですね。そういう2回会ってからやっぱり出歩くことが少なくなったんで、友達との交流も、前はあの夜頻繁に同期会とかやってたんですけど、夜出歩くこともそれ以後なくなったんで、交流も少なくなってきました。
なるほど。やっぱり人って孤独っていうのがやっぱ一番辛くてですね、逆に言うと人といると癒されるというか、楽しいっていうだけじゃなくて、そういう心の問題、メンタル的な部分も癒されて、そういう落ち込んだ状態からのね、回復も手助けしてくれるわけですけども、なので今までまあ奥さんがいらっしゃったのでよかったですが、これからっていうのなかなかね、娘さんも遠くから来て、お孫さんもいらっしゃるんですか？
孫は5人います。
5人いらっしゃるんですね。そのお孫さんとかも時々遊びに来てくれたりするんですか？
家族で、私があの食事作るのが好きなんで、なんかあるごとに私が料理を作るからうちにおいでって言うと、みんな喜んで来てくれるんですよ。
お誕生日とか、お正月とか。
正月はもうずっと毎年家族全員と孫も集まって十何人うちに集まってました。
素晴らしい。
その時は全て私が料理作りました。
すごいですね。
まあ、奥さんはお正月は休むものだと思ってて、だから洗い物から何から一切しなくていいよっていうことでずっと続けてやってましたけど、そういうことは嫌いじゃないし苦にならないんですね。だからこれから先困ったらヘルパーサービスを頼むとか、一人だと寂しいから介護施設に入るとか、そういうことは全然考えてないんですよ。人 に管理される生活よりか自分でした方がいいと思ってる人間なんで、これから先、今はまだ行動にできないんですけど、自分でできることってまだあると思うんで、例えば同じような旦那さんが亡くなった人とかも近所にいらっしゃるんでね、そういう方なんかいろいろ料理を聞いてくる方もいるんでね、これからご近所の中でもコミュニケーション取れたらいいなとか思ってるんですけど、今急に動ける状態じゃないんで、心が落ち着いたら設計していきたいなと思ってるんですよ。今まだ頭の中では、
はい、やりたいことがあるってすごい素晴らしいことだと思いますよ。
はい、
それがまた他の人の、ね、役に立つことだしね。
はい、はい、
はい。他にあなたがやっていて楽しい活動とかあるいは趣味みたいなものってあるんですか？
私は飲む打つじゃないんですけど、若い時はギャンブル結構好きでやってました、うん、まあギャンブルって言ってもパチンコと競馬なんですけどね、で今はもうもっぱらネット麻雀です。はあ、これは一人でできるんでお金もかかんないで何時間でもできるから、はい、それとあと趣味って言ったら本ですね。これはもう若い時からもう活字中毒って言うんじゃないんですけど、もう活字がないとダメな人間なんで、
読書はいい趣味ですね。
本読むのはずっと続いてます。はい、
今ね奥さん亡くなられて途方に暮れてるっていう状態だと思いますけども、
はい、
やっぱり今までその家族のために生きてきたっていうのが、まあ、あなたの人生だと思うんですけども、
はい、
これからは自分のためにね生きていくっていうねことをちょっと考えていかないといけない、
はい、
だから自分が何をやりたいのか、さっきいくつかねお伝えいただきましたけども、
はい、
やっぱりそういったことにエネルギーと時間を振り向けて、
はい、
で人から喜ばれることですとそれは本当に素晴らしいことですし、
はい、
そういうところに目的というか時間を割り振っていくっていうことしかないんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうかね。
私もそういうご指導とかご意見を聞くとそういうふうに思うんですけど、これから自分のために何かしたいとかいうものはちょっと浮かび上がらない、ただ趣味っていうかそういうことができてればいいかなぐらいで、
自分のために何かをやらなくても先ほどおっしゃったように人が喜ばれることとか人の役に立つことをするっていうのは、はい、これすごくいいことなんですね。
はい、
すごくいいことっていうのはメンタル的にもいいですし、今のような落ち込んだ気持ちを解消することにもなりますし、
はい、
人からありがとうとか美味しかったよって言われることは最高の喜びなので、それだけでも生きがいとなるような素晴らしい行為なんですね。
はい、
自分のためにやることがないってことであれば、そういう他の人の役立つところにエネルギーを注ぐっていうのもすごくいいアイデアなんじゃないかなと思いましたね。
はい、
先ほども言いましたように3ヶ月ぐらいするとね、少しずつ気分もしっかりとしてくると思いますから、
はい、
そのぐらいしてから他の人とつながったりとか、まあ、そういういろんな活動のこともね考えてみたらいいかなと思います。
はい、先ほど電話するときにはね写真が目の前にあるんでね、涙が出てきたりして話せなかったんですけど、今日こうやってお話ししていただいて今だいぶ落ち着いてきたんで、話せて本当に良かったと思ってます。ありがとうございます。
良かったです。
はい、
それでは田中先生にお戻しします。
いかがでしたか？
今もう心の中が落ち着いてますね。
先生おっしゃったみたいに1ヶ月、はい、3ヶ月、12ヶ月ってゆっくり変わっていける自然治癒力って素敵な話もありましたね。
はい、
人間はそれが備わってるってちょっと信じてみましょう。
はい、
どうぞどうぞお元気で、
はい、
頑張ってください。
はい、ありがとうございました、ね、
はい、よろしいですか？
はい、はい、ありがとうございました、ね、
はい、
どうも失礼いたします。
失礼します。